教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第58回のゲストにお招きしたのは、経営コンサルタントであり、危ない隣の会社の資金繰りの著者、行政書士赤沼法務事務所代表、赤沼慎太郎さんです。赤沼さんは1978年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後は大手アパレル会社に就職。2004年に26歳で行政書士赤沼法務事務所を設立し、独立開業。事業再生支援と企業支援を中核に事業を展開し、資金繰り指導、資金調達サポートなどを行う行政書士としては数少ない事業再生の専門家でいらっしゃいます。親しみやすいキャラクターと物おじしない姿勢で、クライアントからは何でも相談できて頼りになると全幅の信頼を得ており、時には厳しい指導をしてクライアントとぶつかることもありますが、全てはクライアント企業を良くするためのことで、その熱い思いに魅せられる相談者が後を絶ちません。全国の中小企業に経営コンサルティングを行うほか、講演、執筆活動なども積極的に行っていらっしゃいます。著書には、初めての人の飲食店開業塾、そのまま使える契約書式分例集、銀行としぶとく交渉して絶対会社を潰すな、などがあります。本日は、会社のピンチをチャンスに変えるをテーマにお話を伺ってまいります。それでは赤沼さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは赤沼さんの自己紹介をお願いします。
はい、私はですね、行政書士赤沼法務事務所、という、ま、行政書士事務所をですね、経営しておりますけども、ま、主に、事業再生ですとか、あとは企業支援なんかのコンサルティングをメインにやっております。
今回2回目のポッドキャスト出演ということで、
はい、はい、ありがとうございます。お世話にな
りました。いやいや、もうまた本を出されたということで、
はい、
憲法いただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
今回、資金調達の本が、また出されたということで、前回と何が違うんですか？
あ、今回の資金調達の本じゃなくて、資金繰りの本なんですよね。
はい、ああ、なるほど、はい。
なんで、前回の会社を潰すなっていう本ですけども、
はい、
あっちの方は、どっちかというと、資金調達ですとか、リスケジュールだとかっていう、うん、まあ、銀行対策を中心とした資金繰りの本だったんですね。
うんうん、
で、今回のこの、
危ない
隣の会社の資金繰りっていう本ですけども、こちらはあまりこう銀行に頼った資金繰りっていうよりも、こう自社の中でまあキャッシュフローを高めるために、そういう無理無駄を削減する、まあ経費削減ですとか、あとは何でしょう、資金繰り回すための対外的な取引先に対して支払いを延長するだとか、あと
利益を早くするとか、
そういう話をこうするべきですとか、あとやっぱその手形をやめてね、こう、現金、まあ、振り込みの、取引に変えていきましょうとか、まあ、そういったことを、極力、こう、実際の事例をですね、紹介しながら、まあ、書いてるような感じですね。
でも前回は銀行対策。
そうですね。
今回は銀行に頼らないで、できることを。
そうですね、
きちんとやりましょうと。
そうそう。もう本当に本質的っていうか、まあ、もう基礎的な話ではあるんですね。基本的に書いてあることっていうのは。ただ、まあ、具体的にイメージできるように、いろんな会社さんの事例をですね、
はい、
まあ、あくまでも、僕の経験してきたお客さんだとか、まあ、相談された案件なんかを元にした、一応のフィクションにはしてます。
まあまあ、
守秘義務の問題もありますし。
はいはい、
ということで、ただ、なるべく、その、実態に近いような形でですね、こう、事例なんか紹介していますので、まあ、読みやすくはなっているのかなと思いますね。
資金繰りって、まあ、当たり前なんですけど、私も会計の本で書いてるんですけど、
はい、
いくら赤字になっても潰れる会社はないわけで、
そうなんです。
キャッシュがなくなったら潰れるわけですよね。
そうそうそうそう。
ということは、資金繰るっていうのが一番大事なわけですよね。
うん、そう、やっぱりその、社長の、一番重要な仕事って、うん、もちろんそういう組織を作るだとか、
うん、
まあ人材を育成する、商品開発するだとか、うん、まあそういう大事な仕事ってたくさんありますけども、 究極に言えば資金繰りを回し続けることが社長の最大の使命だっていう思うんですよね。でその部分をまあきっちりと書いてて、まあ、あの久保さんも結構数字の本書かれてますけど、はい、やっぱ多くの社長さんってあんま数字得意じゃないんですよね、うんうんうんうん、ですからその数字をもっとねこう興味を持って、特に自分の会社の数字ですから、うん、一番興味を持たなきゃならないところだと思うんですけど、うんうんうん、そこをしっかりとこうフォーカスしてですね、うん、きちんとやっていきましょうよっていうことは、うんうん、まあ、メッセージとして書いてはいるんですよね、
うん、書こうと思ったきっかけって何なんですか今回。
これね、もともとやっぱ資金繰りの本もっといろんな社長さんに知ってもらいたいなと思ってて、はい、で、まあ、なんかの形で、こう、資金繰りの本もう一個書きたいなと思ったんですよ。はい、で、たまたまスバル社さん、スバル社リンケージさんの、まあ、編集長さんとですね、はい、お会いする機会があって、うん、こんな本書きたいんですよね、みたいな話してたら、そこでブレストしてて、うん、あ、こんな感じ面白くないですか、なんか、こう、話が盛り上がって、で、その時に、じゃあ、隣の会社の資金繰りみたいな本にしましょうか、っていうふうに、隣の晩ご飯ぜひ隣の晩ご飯
的な。サムズ持っていくみたいな。
ああいうイメージで、要は結構、他社の資金繰り状況って意外に分かるようで分かんなかった
のか。もう分かんないでしょうね。
うん。やっぱり興味持たれてるかなっていうところで、うん、あ、それ面白いですねってなって、うん、当初は危ないってさ頭につかずに、うん、隣の会社の資金繰りっていう、まあ、シンプルな名前だったんですけども、うん、まあ、内容的にはどっちかというと危ないし、まあ、財務状況が良くないケースが多かったので、うん、はい、ちょっと危ない会社さんっていうイメージをつけた方がいいですかね、なんて言われて。
だから赤なんですか？
赤はね、僕もともと赤好き、うん、赤が好きなんですね。赤沼だけに赤じゃないですけど。
違う、そうではない
。いや、そうなんですけど、それもあるんですけども、はいはい、僕今までの本ほとんど赤で使ってもらってるんですよ。うんうん、あの、デザインに。
で、そう、色だけ押すんですか？
そう。赤沼さん、これ、本の、デザインどう、なんか希望ありますかって言ったら、いや、そこら辺はそんなに希望なんかないんだけども、色は赤使ってほしいって言ったんですよ。そしたら、全部赤になってきたんですよね。でも結構気に入ってます、これは。
うん、まあまあ、露骨な赤です
よ。そうそうそう。目立ちますよね。
一部だけ赤じゃないですもんね。
そうそうそ う, そ う, そう。
いや、僕だから危ないってついてるから赤なのかなと思ったんですよ。
それももしかしたら、
まあ、まあまあ、デザイナー的にはあるかもしれないですけどね。
僕的には別にそこは意識しなくって。
うん。
そう、だから。
だから最初の企画段階から、うん、その実例というか、フィクションだとしても、うん、人の会社の資金繰りなんて、こう考えたことないだろうから、はい、うん、そういう実例とか盛り込んだ方が面白いねって企画だったんですね。
そうです。だからもう実例ありきでやっていきましょうみたいな、うん、盛り込みたくさん盛り込んで、うん、その事例に対して、うん、まあ、解説を入れていくっていうような感じにしましょうかっていうことで、うん、当初はね結構か今は今回のは実例紹介してそれに絡む話を解説を入れてるっていう構成なんですけど、はいはい、最初は解説の章があって、うん、あとは事例だけの章をやるみたいな感じの、うん、章立てにしたんですけど、うん、やっぱりこれ話が被っちゃったりとすると話が要は2回出てくるんですよ。
わかりました。
それあんまよくないよねってなって、はいはい、事例の後に、うん、解説をっていう形にしてるんですよね。
事例の後に解説を、うん、なるほどなるほど。
そう、あの一つの章っていうか、あの話の中では、ね、
これ書くのどれぐらいかかったんですか？
これでもそんなにかかんなかった。
あ、そんなかかんなかった。
そうですね、2、ちょぼちょぼとこう、あ、隙間時間に書くじゃないですか、どうしても。はいはい、だから実際2ヶ月ぐらい。
早いな。
の期間で、の隙間時間で書きましたね。
へ、早いですね。ただ本人にとっては書きやすかったと思うんですよ。
ですし、もともと例えばメルマガに書いてる部分をちょっと移植するだとか、はい、あと前の会社、銀行としぶとく交渉して絶対会社を潰すなっていう、その本のとこからも一部、こう流用してると思いますね。どうしても被る話も出てくる
ので。まあ、そりゃそうでしょうね。うん、でも2ヶ月か。
うん。
これです。224ページ2ヶ月で書けるって言ったら相当早いですよね。
そう
ですか、ね。まだ、ね、ネタがあるんだろう
ね。そうですね。
実例も含めて、うん、今回の趣旨的にも。
そうそう。だから、ね、また機会があれば、例えばもうちょっと違った事例を紹介するだとか、うん、もっともっと事例ばっかりするだとかっていうのも、うん、まあ面白いのかなとは思っているんですけどね。
うん、これターゲット的には社長ですよね。
そうですね。中小企業の社長さん、もしくは、まあ、うん、財務担当者、
あ、そっか。
さんですかね。
財務。まあ、
まあ、資金繰りを。
まあ、資金繰りを見てる人。
見てる人ですね。だから、20億、30億ぐらいやってくると、やっぱ、社長さんというよりも財務担当者もいたりとかするじゃないですか。まあ、そういった取締役財務部長とか、まあ、みたいな方々でもいいのかなと思ってますけどね。
これから起業する方とか。
そうですね、やっぱりこれから起業する方にとってもこういうことって知っとくと知らないってだいぶ違いますので、
うん、
まあタイトルのどっかにもですね、転ばぬ先の杖とかっていうコメント、
うん、
ちょっとね文言が出てるんですけども、
どこに出てるんですか？
帯だったかな。
あ、帯
にあるのかな。
あ、うん、なるほど、ね、う
ん、紹介文にもあったかもわかんないですけど、
はいはいはい、
うん、そういった意味では、うん、先にそういうところも知った上で起業するとまた違ってくるのかなと思いますし、
うん、
結構ね、書いている中の改善策で、例えば、支払いサイトの方をね、こう短くした方が資金繰り良くなりますよねって、まあ、基本的な話ですけども、
はいはい、
でも、既存のお客さんに対して、今まで60日後に払したものを、ごめんなさい、30日後に払したものを、
払ってたものを、
はい、うん、60日後に払いにさせてくださいとか、うん、逆に受けてたものを60日を30日に短くしてくださいとかっていうのって、やっぱ難しいじゃないですか。
難しいですね。
だから既存先にそういう交渉するよりも、新規のお客さんから条件を、自社にとって有利に交渉して、新規の案件取った方が楽だよねって話もしてるんですけど、要は、これから起業する方はそれよりも知っておけば、ちゃんとそういう支払いサイトだとか、受け取りサイトを意識した形で契約が組めるわけですから、最初から資金繰りのいい会社になってきますよね。
うん、
うん、そういった意味ではそういうのを知っておいてもいいのかなと思いますけどね。
なんか業界の慣例とかありますよね。
ありますね。例えば、本の世界なんか、まさにそうですけど、
うん、
翌々月とかですよね。
うん、なんか、まあまあ、大抵、例えば2回払いとか、印税とかも、うんうん、なんか、そうそうそう。いや、遅い会社だと7ヶ月後とかありますよ。出版社とか。印税ですよね。
あ、それすごいですね。
あります、あります。
僕は今まで翌々月っていうのが多かったけど。
でも、ダイヤモンドとかだったら、ダイヤモンド社とか翌月ですよ。翌月の20日ですよ。
あ、大きな会社さんが大体一月サイトですよね。
うん、そうそうそう、うん、でもやっぱり業界の慣例って結構あって、うん、なんかこう、この業界、まあ当たり前ですけど、例えば寿司屋で、育ってきたから、寿司屋として独立するわけじゃないですか。
はい、
だから寿司屋の慣例にどっぷり使ってて、あんまりそれを疑わないんですよ、みんな。
そうですよね。
うん。だから、例えばアパレルだったらこれとか、
そうそうそうそう、
その卸だったらこれとか、うん、そういうのはありますよね。
やっぱその手形切るのが当たり前の世界なんかだったら、
うん、
なかなかそこでキャッシュっていうか振り込みでやってくれっていうのは、うん、ただまあ、業界の常識って非常識ってよく言いますけど、それをなんとか変えることがやっぱ社長としては重要な経営の手腕だったりとかしますし、例えばアパレル僕も昔言いましたけど、
そうですよね。
めちゃめちゃ長いんですよね。本当に210日とかの
手形。
もう半月以上先にしか返しないのとか、まあ、結構ね、建設関係で手形当たり前の世界だったりとかしますけど、やっぱそういうの、どうやってその脱手形するか、
うん、
やっぱ手形切ってる限りは倒産とね隣り合わせですし、
うん、
もらってるだけでもやっぱリスクなわけですよ、
うん、
相手の倒産リスクを持ってるから、
うん、
っていう意味ではやっぱり手形はなるべく受けない切らないが鉄則だと思うんですよね、
うん、
でも業界の監視でどうしても切らないとならないって当然あるとは思うんですけど、そこをいかに抜け出すかだとか、まあ、そこら辺はやっぱり、まあ、環境によってはね、やりたくてもできないっていうところもあると思いますけども、ただ、最初からうちの業界はもうできないって決めつけちゃって動かないのと、なんとかやる方法ってないのかなって考えてやるのとは、全然やっぱ結果違ってきますし、絶対、しっかりと考えていろいろとこう努力することの方が重要だと思うんですよね。
うん、おっしゃる通りですね。
うん。
なんかでも、で、ちなみに手形ってどこがあるんですか、業界的に。
ん？
手形。
切ってる業界。
うん、
卸でしょ、
うん、
あとは建築設計会社もやってるし、あとは、どうでしょう。
いまだにそんな残ってます？
アパレル、皮膚関係も手形切って。いや、古くからある業界っていうのは、手形結構使うし、うん。全然ありますよね。製造業も当然手形使ってますし、僕のお客さんにも手形のお客さんたくさん、僕には手形じゃないですけどね。取引先のその材料仕入れたところの時には手形切ってらっしゃる方多い、会社多いんで、手形の、やっぱり資金繰り管理、僕お客さんのところで顧問契約してやること多いんですけど、はい、やっぱ手形が切ってる会社さんには、ね、きっちりと資金繰り管理やんないと、不当たりなんかなっちゃったら大変ですから。
もう多分これお聞きのリスナーの方なんでは手形も分かんない人もいるんじゃないですかね。
そうですよね。最近の例えば IT 関係で起業されたとか、まあ小売りもそうですけど、なかなか手形の文化っていうのは、今はね、だいぶ薄まって
るし。裏書きとか言っても分かんないですよ、ね。
ね、回して方とかね、言っても分かんないですよね。でも分かる方もたくさんいると思いますけど、うん、まあ分かんない方は分かんないでいいんですよ。分かんないままで。
う
ん、
まあまあそう
ですね。別に手形のことは、もちろん知っとくのは重要ですけども、
使わない方がいい
ですし、うん、そもそもまあ、最近銀行さんもそんな当座預金使わせないですからね。ね手形切らせないから。だから、あんま使うチャンスもね、ないとは思いますけど、まあ、いわゆる身近な言い方ですれば、よく学生が、初めてカード持って、調子乗ってカードを使いまくって、
うんうんうん、
カード破産しますよね、うん。あれと同じ原理なわけですよね。うん、あれはまあ30日後ですけど、大体、うん。手形も使いすぎると、何ヶ月後には固まって支払いが来ますんで、うん、で、カードだったら別に払えなかったら、カード会社から怒られてるね、うん、早く払えて得するわけですけども、
う
ん、手形の場合はもう待ったなしで、
そうですね。
スコンです。ね。
不当たりになった
瞬間になっちゃいますし、うん、で、6ヶ月以内にもう一回出しちゃったらもうその場でもう取引停止になっちゃいますから、うんうん そうですね、そういった意味ではすごくやっぱり怖いんですよ、
うん、
手形っていうのは、
うん、
でやっぱりその手形切ってる会社さんなんかっていうのは常にそういう怖さと隣り合わせなんですよね、
うん、
だからできればやめたいんですよ皆さん、
う
ん、
そうでしょうね。
いきなりやめるわけにいかないんですよ資金繰り上どうしたって、うんうんうん、そこをどうやってやるのっていうのはやっぱり常に考えてますし、うん、僕のお客さんでも今までほとんど手形で決済したものを、まあ大口だけは手形残してるけど、小口は全部振り込みに変えていくだとか、うん、でその時に振り込みにするとお客さんというか、払い先に対してはメリットなわけですよね。うん、早く回収できるから、
うんうんうん。
だからその代わりに、例えば手形じゃなくて振り込みでやるから、はい、その分ちょっと値引いてよとか。うん
なるほど、
うん。メリットを与える代わりにこっちにもメリットちょうだいねってことで、うん、そこで値引き交渉をして、仕入れ原価を下げるとかね、うん、そういったことを交渉しながらですね、少しでもいい状況を作ると。
なるほど。
そうすると、手形による倒産リスクも減りつつ、うんうん、まあ、原材料比率、まあ、原価率も下がってくると。
うん。そしたら、黒字も出やすい。
そう、粗利が出やすくなりますからね。うんう
ん、なるほど。
うん、まあ、そういった本当に原理原則にのっとった、やるべきことをきっちりと一個一個詰めていくっていう形ですよね。
は
い、
なるほど。
うん。
一番最後になりますけども、はい、リスナーの方にメッセージをお願いします。
はい。今回新しく出ました、危ない隣の会社の資金繰りですけれども、まあ本当多くの社長さんにですね、一人でも多くの社長さんに見ても読んでもらいたいなと思ってますし、決して難しいことは書いてないつもりなんですね。で、うん、ぜひぜひ、読んでですね、一つでもこう参考になったものがあればですね、それを自分の会社に生かしてもらってですね、資金繰りを良くして、まあ、この震災後、日本経済結構ね疲弊しちゃって、大変ですけども、そんな中でもこうしぶとく勝ち残っていけるような会社になってもらいたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。赤沼さんについてより詳しく知りたいという方は赤沼法務事務所で検索していただきますと事務所のホームページが表示されますのでぜひご覧ください。
久保さんの新刊がいよいよ発売です。タイトルはズバリ、社長御社の税金は半分にできる。課税されない支給を増やす、所得を分散し複数法人化する、会社を辞めずに退職金を受け取るなどなど、元国税調査官が教える合法的な節税方法が満載です。経営者が知っておくべき税金の知識から税務調査の対応法までを分かりやすく解説しています。社長御社の税金は半分にできるは朝出版より1月中旬発売予定です。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。